ともみとともに。ともみとともに、このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしています。さあ、今日のゲストはウェルフェアトピックスから引き続きジーブンダリー家の皆さんにお越しいただいております。楽雲寺の佐々木健雄さん、純徳寺の伊藤治さん、そして随縁寺の土井恵信さん、そして妙通寺の北条義信さんということで、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、被災地に福島の方に行かれたというお話をウェルフェアトピックスでもしていただきましたが、私はてっきり同房幼稚園だけで歌ってきたのかなと思ったら、
あ、もう違います。
ライブいっぱいやったそうですね。
はい、仮設住宅、数箇所、はい、それから岩手県の陸前高田まで足を伸ばしまして、はい、本庄寺という新庄お寺の寺院でも演奏させてもらいました。
じゃあもう本当にたくさん歌いましたね。
喉からカレカレですね。
もう、ねえ、でもお経もね、本職のお経も読まなくちゃいけないんですが、今日はね、お参りを済ませて、はい、佐々木さんと土井さんは
まだ途中です。
途中です。
途中ですね。これまたまたお参りが、
はい、ます。
ねえ、
松尾さんこれから行きます。
はい、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとね、このお昼からね、あるということで、だからジープンダリーカってこうメンバーがきっちりしてないんですよね。
そうです。G ですから、まあ、グループで動いてますので、まあ、お葬式が入るともちろん受けたライブも参加できませんので、今までリーダーで僕メインボーカルさせてもらってるんですけど、ほとんど僕がいないライブもありましたし、ベースがいないとか、もうよくあることなので。
そうですよね、はい、ライブあるからお葬式できませんというわけに
いかないですもんね。まあ、それはもうダメです
ね。このジープンダリーカ、今 G グループですので、はい、っておっしゃったんですが、どんな意味があるんですか？
プンダリーカですか、
はい、
プンダリーカはインドの古い言葉のサンスクリット語っていう言葉がありまして、その言葉がプンダリーカっていう言葉があってですね、白いハスの花っていう、現代語訳すると意味です。
じゃあもうジンプンダリーカという名前を聞いただけで、あれ、もしかしたらお坊さんのバンドかなって思う方も、
多分いるんじゃないですかね。
ね、今全国的にもね、はい、増えてますから。で、先日練習にお邪魔しましたけど、楽雲寺さん、
はい、
佐々木さんのところのお寺の、まあ、本堂の横のお部屋で、はい、本格的な練習でしたが、いつもあんな感じで楽器を持ち寄って、
そうですね、
ガンガン音を出して、
はい、
ねえ、
でビール飲んで、ね、楽しくやって
る、楽しくやってるんですね。
はい、
で、どんな、で、最後のこう福島に行く前の最後の練習だけど、一人ちょっとお通夜で来れないというね、メンバーの方もいらっしゃいましたが、
はい、とにかくほとんど集まらないですね。練習も全員フルで揃うことっていうのはあんまりないです。
今日も寺根さん、
そうです、お葬儀が入って
来るはずだったメンバーが、はい、法話担当の方、
はい、で、あとはお参りが忙しくてやっぱり来れないので、やはりこう来れる人だけでもやっていく、外に出ていくっていうことで、はい、G という、
そうですね、
ことで今動いています。
でもこのジープンダリーカーの結成はいつだったんですか？
結成はですね、今から2年前、
はい、
2010年、
だから震災を機にではないんですね。
そうです。最初はやっぱりこうお坊さんももうお寺でこう、ドーンと座って構えてるんじゃなくて、どっかこう外にこうこれから向いて、外に向かっていろいろ発信していこうということで始めたんですが、3.11 の震災を機にやはりこうちょっと活動の内容も変わっていきまして、義援金を集めてそれを現地に持っていくということからスタートして、はい、始まりました。
最初はでもその2年前なんですけど、どなたが最初呼びかけたんですか？
こちらの純徳寺の伊藤さん、
はい、伊藤さんはまた、はいはい、
その時にですね、新庄大谷派の本山の方で、
はい、
新大聖人の750回ご縁起というのが務まりまして、はい、まあ、各地方の、まあ、いろいろ名古屋教区、我々の名古屋教区の中でもその、 まあ、前夜祭といいますかね、うん、そのお待ち受け大会というのが、はい、各、まあ、地方であるんですけれども、その、 企画としてですね、僕はちょうど、組内の企画部長をしておりましたので、はい、で講演会をして法要をして、うん、で終わるだけでは面白くないと、うん、でもっと新しい感覚でその前に向いた企画ができないかなということで、リーダーの佐々木君に、まあ、ミュージシャンであるということはよくもう知ってましたのでね、
はい、
それで前から何ですか、キリスト教ではゴスペルとかありましてね、
はい、
教会の中ですごく、ジェームス・ブラウンだとかやるのを、はい、よく見てましたので、ああいうふうにどうして仏教できないのかなという話をよくしてました。でこの機会にそういうようなことが やれたらなということで持ちかけまして、で彼が僕らの組内の中の、そういう楽器ができる人を集めてくれて、でその時にはまだオリジナルを作ろうという感じではなかったんですけれども、練習をしてて、なんかそういうのがやっぱり欲しいということで、じゃあなんかいいのないかなって言った時に、佐々木君が曲をくれたんですよね。で曲をずっとCD のデモにでもらって、それを僕は車の中でしょっちゅう聴きながら、じゃあこうねこうっていうような感じで、親鸞聖人の750回忌に即応したような歌詞を考えてつけて、
なるほど、オリジナルの曲を、
そうなんです、ね、オリジナルをそのメインで行こうということで、また練習が始まったんですね。
こう同じ宗派、真宗大谷派の皆さんというのは、はい、大体こう気心が知れてるんですか、そういう組のお寺の皆さんっていうのは。
そうですね、大体30カ所ぐらい、名古屋の中区と厚田区はありますので、で僕らそ の範囲内 のあれだったんですけど、
ね、
その中で楽器ができる人がまず集まって、スタートしたと。でそれが始まって、ずっと佐々木君と音楽をやってた土井君だったんですね、
はい、音楽をやってたんですね。もう
やってたんですね、バンドとかしてたんですよ。
でもその時は、今はね、こう、はい、例えば袈裟をつけてっていうこともあるですよね、
はい、今はもう坊さんの格好で坊さんバンドでやってますが、昔はやっぱりこうちょっと格好つけてですね、
あの時大変だったな、葬儀があってですね、ライブハウスの店長に怒られながら遅れますって言って、
葬儀のために
移動中に着替えながら、
お寺の葬儀なんかあるとですね、お寺で葬儀ありますよね、でお通夜終わった後にライブ行かないといけないんですけど、うちは狭いので出口が門1個なので、さっきまで上げてた坊さんが、アロハシャツに着替えてギター持って走ってくっていうでも今はお通夜終わってもこのまま失礼しますって言って、その老人ホームなり教育機関なり、坊さんのまま行けるので。
でもその時はやっぱりミュージシャンっていう、こう、まあ、それもただの なんていうのかな、思い込みなんですけど、ミュージシャンっていうとこういう格好をしてるっていう、ありますもんね。
ありましたね、ちょっと変な意味で格好つけと
った。憧れが強かったですね、
ミュージシャンって、まあ、特に佐々木さんと土井さんはこう 若いし、イケメン担当のお二人 も
彼は土井君はイケメン担当ですから
ね
え、見えんからものすごい辛いわ
でもちょっと楽になりましたよね、それをこう脱ぎ捨ててじゃないですけど、僧侶バンドとしてやるということで。
あと僕ら私服がダサかったもんですから
あと詩の内容が今までは愛だ恋だとか、
なるほどね、
青春とかですね、まあ、それも仏教にもつながるかもしれませんが、今回のはやはりこう全部お坊さんが歌う歌っていうことで、結構歌ってても違和感がなく、聴いてる人も面白いんじゃないかなと思って。
そうですね、
はい、
でもこれはある意味こう僧侶バンドとしてやるっていうのは、最初にちょっとご紹介しましたが、やっぱり仏教を広めていきたいとい もう
そこがスタートでしたね。これ今お寺離れとかですね、各家族、それから都心部は人が少なくなっていく、特に我々の大須っていうところももう、若い人が住んでなかったり、そういうところでお寺っていうのはいよいよどういうふうに今後なっていくべきかっていう時に、何かしないといけないと悶々と思ってたのが、僕らが出した答えはやはりこう音楽法話っていうものを確立してですね、外に向いていくということだったんですけど、
音楽法話というのは歌詞の中に、
僕ら ライブの合間にですね、MC ってありますよね、乗ってるかいとか言うと、はいはい、そこは法案なんですよ。
寺西さんが担当しているという。
そうです、今日はお目になってないですけど、まあ、もちろんみんな坊さんですから、誰がやってもいいんですが、やっぱり法案っていうのを耳にしていただいて、でその人一人一人がですね、なんか引っかかってもらえば、各お寺に行ってくださいと、お坊さんとお話ししてくださいという活動がスタートでした。
なるほどね。今って結構お墓もビルの中のなんか 立体のね、祭場の中にあったりとか、こうあんまりこだわらない、ね、お参りにはそんなに行かないとか方も増えてるっていうのがやっぱり事実ですよね。
ですけどやはりこう外出てくとですね、やっぱり聞きたい人はいるんじゃないかなと思って。
そうですね、
お参りも結構若い人なんかもお墓参りは、まあ、我々とのご縁が減ってるだけで、お参りっていうのはちゃんと続いてやってらっしゃると思うんですね。だからそのきっかけっていうのが我々との接点が減ってるんじゃないかなと。お葬式の出てってお参りして終わりっていうのが葬式仏教って言われた、そういうところからなんか反省もしないといけない、いよいよそういう時に入ってきたんじゃないかなって寺西さんは言ってらっしゃいました。
寺西さんね、法案担当の、ね、
そうです、必ず言えよって言われた電話でね、
はい、
うん、
なるほどね。
寺西さん言いましたよ、
言いました、
はい、寺西郁夫さんですね、はいはい、寺西郁夫さんはちなみに仏性寺で、
はい、
ね、
仏の声の寺
です、はい、説法担当、法案担当ということなんですが、
もう僕が説法担当してもいいかなって
ちょ
っ
と。いや、寺西さんはいらないということです。
それはダメです
それはでも、まあ、皆さんそれぞれにいざとなったらもちろんできるので、そういう意味では、まあ、グループでの活動人数がきっかり決まってないということはいいですね。
そうですね、だから今回はそのサックスとそれからリードギターと、また北条さんもハープで入ってもらいましたし、今後もそうやっていろんな人を含めてですね、すごい大きいビッグバンドになってるかもしれませんし、僕一人になってるかもしれませんし、それはちょっと分かりませんが、この活動っていうのはずっと続けていきたいなと思ってます。
そうですね、さっき自己紹介の時に伊藤さんがウォッシュボードって言われたんですけど、まさにこう洗濯板のような。
そうですね、あれをいろいろとですね、役割をこうきちっと果たしていかないとね、干されるような気がして、それに怯えてるんですね
でもすごい、私見せていただいたんですけど、そのボードに木魚のね小型版がついて、リンっていうんですかね、チーンって鳴らすこうリンがついて、で指になんかはめて
飾り、この爪をフィンガーピックをはめて、
ピックをはめて、でガチャガチャやったり木魚を叩いたりリンと入れたり、あれはでも手作りですか、木魚とかつけたんですよね。
仏具屋さんがね、置いていったというか、ね、サービスでいただいたそのあれをボンドでくっつけましてね、でリンは そこにこのボール板で穴を開けて、これ養護学校で僕が養った、は
い、技術なんですけど、そうなんですけど伊藤先生養護学校の先生だったのでまたちょっとそのあたりもね、はい、後半には伺いたいと思いますが、はい、でも手作りか器用ですか。
いや、めちゃめちゃ何でも作られますよね、本当に自分も作っちゃう
今日は作られてますか。
もう裏表の激しいね腹黒い人間になってしまいました。
そうなんですか、ちょっとお腹の中までは見えませんが残念ですけども、
今日は裏は出さないよう
にです、表の顔で
もう最近なんか作りすぎて裏だけ
ねえ皆さん、お坊さんはこうやって身近な、ね、私たちと一緒に腹の中は黒かったりではないですけど、でも本当に親近感ありますね。やっぱりこうやってこう法事の時だけとかお葬式の時だけっていうと分からなかったりするんですけど、まあそんな席で笑えませんからね、やっぱり お葬式で笑うわけにはね、いかないですからね。でもこうやってライブに皆さんが来ていただくことでまた人柄、
はい、今回も行ったら向こうの人たちは、おばあちゃんもいつもそうだけどすっごい泣いて、合わせて泣いてるおばあちゃんがいたりとか、でも逆に子供たちみたいにすごくわーって言ってくれる、一緒だと思います。
そうですね、はい、じゃあ後半もお話をお伺いしますが、じゃあここでデビュー曲ですね、
はい、
はい、じゃあちょっとリーダーから紹介していただきましょうか。
はい、デビュー曲です、デビュー曲でデビューシングルですね、命の輝き、聞いてください。
らずに歩いていた。あなたが歩いたこの道を知らず知らずに輝いてた。あなたが生きたこの命。遠く振り返れば今よみがえる。あなたの名を呼べば静かな時が流れて、あなたの言葉の中に深い悲しみを知る。何度も何度も人々の命に生まれては生まれては心を読み覚ましてきた。知らず知らずに歩いていた。あなたが歩いたこの道を知らず知らずに輝いてた。あなたが生きたこの命。遠く振り返れば静かな喜び溢れて、あなたの言葉を問えば深い安らぎを知る。何度も何度も人々の心を掴んでは掴んでは命を呼び起こしてきた。知らず知らずに歩いていた。あなたが歩いたこの道を知らず知らずに輝いてた。あなたが生きたこの輝いてた。あなたが生きたこの命。あなたが去って。
ともみとともに、今日はお坊さんバンドジープンダリーカの皆さんにお越しいただいてます。佐々木さん、伊藤さん、土井さん、北条さんにお越しいただいています。さあ、まあ、義援金を持って福島の方に行ってきたということなんですけども、はいはい、まあ、皆さん、まあ、お坊さんということは大体私の中のイメージのお坊さんはお寺の息子さんで後を継がれたのかなっていうイメージですが、皆さんは。
あ、その通りです
ね。そうですね。
ですね。でもじゃあ逆に言うと、ミュージシャンになりたいと思っても 自分にはこのお寺を守らなくちゃいけないっていう、こうあのプレッシャーとかね。
あ、それは多かれ少なかれちょっとはあると思います。
だからまあ趣味程度で。
あ、そうですか。
え、どうですか。じゃあ順番に佐々木さんは。
あ、僕はもう本当に大学出る寸前までやりたくないっていう気持ちが強かったですね。はい、
でミュージシャンになりたいと。
そうですね、はい。まあ、でも帰ることは決まってましたんで、だからもう、そういうふうにはなるとは思ってましたけど、ちょっとどっか反発してたとこがありましたね。
でも結果的に良かったですね、これで音楽が。
だから音楽もやめずに良かったなと思ってます。もうそこで全部捨てて帰ってきたんじゃないので、こっちはこっちでまたそういうふうに花が咲いたっていうか、続けてて良かったと思います。
はい、
はい。
そしてじゃあちょっと土井さんは。
まあ、ほぼ同じなんですけど、僕もだからそういう、それこそ皆さんの期待っていうわけじゃないですけど、あの将来お願いしますねっていうのをこう、周りの方に言われるのがすごいプレッシャーはプレッシャーで、結構その反発心から ロックに目覚めたみたいなところが、やっぱりあの反社会性というわけじゃないですけど、そういうストレスじゃないですけど、そういうのがこうロックでパンと弾ける、例えば XJAPAN とかですね、ああいうのを見て、あ、もうなんて自由なんだと、音楽は自由だなと思って、そういうところに憧れた。だから逆に言えばお寺に生まれてなかったら音楽やっとったかなという気持ちもありますね。そういうストレスからの、
はい、
今はそれなんか融合してるのが不思議な感じです。
本当ですよね、
はい。
そして北条さんは。
いや、僕はあのちょっとね、もう坊さんなんかで全然やる気全くなかったし、あの坊さんの大学にも行ってたんですけど、あの席だけでほとんど大学も行ってませんでした。もう僕は向こうへ行った目的は、向こうでも高校の時からまでやってたんで、向こうの、あの知ってるやつがいて、
京都ですよね。
そうです、京都大阪でずっとそういう連中がいるっていうんで、うん、それのために行ったようなもんだったんで。
京都に音楽仲間がいた。
へ、もうだから全然行って寮に入れられたんですけど、もう1ヶ月であの隣のおさむさんが手伝ってくれて、密かに手伝ってくれて、逃げ出して感じでしたね。
でもやっぱり継がなくちゃいけなかったっていうのは、
いや、まあ、それはあのたまたまの出会いっていうか、いろんなことがあって、まあ、しゃべり出すと長くなるからやめて、めちゃくちゃ長くなる。
でもよかったなと今は。
まあ今ですね。でもあの教えが、親鸞という人の教えに本当触れて初めて、あの、あ、すごい魅力を感じましたね。だからそれまで自分がやってきたことをある意味全否定されながら、それをなんか包括してくれるような、あったかさが感じたっていうか。
そして伊藤さんなんですが、まあ、実はうちの娘が通っている養護学校の先生でもあったということで、もう先生たちは和尚さん、和尚さんというふうに。
そうですね、
ね、はい、伊藤先生のことを、伊藤さんのことを呼んでるんですけど、
あだ名で呼ばれてましたね、はい。
何年ぐらい養護学校で。
僕は一番最初は、大学出てから1年はお寺にいて、2年目ぐらいからあの岡崎の老学校行きましたね、でそこで非常勤講師をして、その明くる年に千草の老学校と、これから、もう一つ今の春日大洋学校へ行ったんですね、
はい。
でそれからですから、ずっとかれこれですか28年か30年ぐらいですね、ずっともうあの春日大洋学校におりました。
で、はい、お寺のことも
そうですね、
やりながら、
はいはいはい、
ずっと
まだあの僕はもうそれこそあの小さい時に親父に死に別れてますので、5歳の時に亡くなってますので、でお袋が、得道して、それから教師の資格を取って寺を支えてましたので、であのお袋がまだ少しあのそういうお寺の仕事ができてましたので、で僕はもうやはりその今の北条君の話じゃないんですけど、なるべくやりたくないというそういうことで、あの、まあ、寺が暇だということもあったので、あのそういうあの教員になりましたね。でたまたまですね、そういうことで。
でも、はい、まあ、学校を辞めて、この道 だけに、はいはいはい、ということになったんですが、
もう58で辞めましたので、もう4年前ですけどね、はい、4年前なんかね辞めたんですけど、もう本当に当時はもう大変でしたね。あの学校のですね勤務を午前中だけにしていただいて、で昼から帰ってからまた檀家回りとかしてましたので、はい、であの両方やりながらあのまたその中でもずっとあの音楽だけはずっとくすぶってましたのでね、であの学校の先生やなんかでもみんなあのギター弾いたりあれする人がありましたので ね、
うちの教室にも片隅にギターが置いてあるんですよ、
そういう人もありましたね。
先生がもしかして弾くのかなって思ってるんですけど、結構支援学校の子どもたちって音楽が ね、
そうですね、
好きだったり、合わせてちょっと踊ったり
盛り上がりますからね。前もあの、僕らの後輩の先生方があの春日井高等養護におられまして、ね、であのライブをやしてくれんかという話が坊さんバンドでありましたので、
ジープンダリーカで、
はい、去年だったかな、
去年ですね、
5月かね、体育館でね、やりましたんですけど、盛り上がりました ね、
うちもあのお祭りとかあるんですけど、
はい、なんか春日井高等養護あのちゃんと出してくれんかとか言って言いましたんですけどね。
本当ですか、はい、じゃきっと喜んで、はい、
ね、今教頭先生は僕らの後輩ですし、仲間ですので、
はい、
あのぜひあのまた呼んでくださることだと思います、これを聞いて
そうですね、じゃ教頭先生にしっかりと、ね、はい、はい、あのそうなんです、でも養護学校の子どもたちと触れ合ったからこそなんか今に生きてることとかもありますかね。
そうですね、はい、あのまず一番生きてるのはですね、僕あのほとんど木工室であの木工担当しましたので、そういう手作りのものをいっぱいあの作ったりとか できるっていうのがあのあれですね、まずあれと、それからあのまあ子どもたちがですね、あの例えばあの僕ら あの教えっていうのはやはりその普通の健常者の言葉で健常者 あの態度であの接しながらしかやはりこう伝わらないものがあるんですよね、でやっぱりあの上肢障害の人だったらもちろんあの言葉もありませんし、そういうのがその我々から伝えるということよりも本当はなんか彼らがその生き様で我々にあの伝えてくれるものっていうものがあるんだということは僕はあの自覚しましたね。だからあの我々が教えるんじゃなくて周りには教えがいっぱいあるというような、そういうような感覚で、接することができるようになったというのは僕の一番収穫だと思いますね。
そうですね、
そういう意味ではあれだよね、この仮説やなんかに行っても、やっぱ僕らの仕事ってなんか こっちが何か言うっていうふうにこうあれしちゃうんだけど、そうじゃなくて向こうの人たちの声を聞く仕事って実は坊さんの仕事ってすごく大事なことだなってすごく思いますね。
そうですね、はい、でもね、歌を聞いてまたあのジープンダリーカの皆さんに会って希望を持った皆さんもねたくさんいらっしゃるかと思いますが、そして近々一番近いところでジープンダリーカさんに会えるというのは、はい、ライブがあるんですよね、はい、
5月の26日もうすぐですけども、はい、1時半から東別院、はい、名古屋東別院の境内で、はい、ワッパの会という、はい、イベントに出演させていただきます、はい、入場無料ですから、はい、よかったら皆さん遊びに来てください、
はい、ワッパの会はあの障害者の皆さんが働いていてワッパンというね有名なパンを作っていて以前お電話でも出ていただいたことがあるんですけども、そのワッパの会のイベントなんだけど皆さんに広く来ていただいて大丈夫ということですね。
そうですね、
はい、東別院1時半、はい、午後の1時半からということですので26日無料ですのでお越しください。さあそして CD 欲しいなとか、はい、ジープンダリーカをもうちょっと知りたいなという方のためにホームページがありますね。あります
はい、
はい、これはジープンダリーカで G はアルファベットで点、そしてひらがなでプンダリーカで検索でもいいんですが、坊さんバンドの検索で、
はい、坊さんバンドでクリックしていただきますと、はい、多分上の方に出てくるようになってます。
はい、はい、まあすごいですね、こういったホームページも取り入れてっていうのはやっぱりエシンさんですか、担当は。
そういうことにしてもいいですか
、はい、そういうことにして
そういうことにしてきます、
はい、
あとはあの加藤さん ていう方、加藤さん、キーボードの、
はい、
もう一番真面目 な,
一番真面目な、
まあ、メンバーでいうと保護者に当たる方なんですけど、
はい、
その方が基本的にホームページの方はやってまして、はい、僕はブログの方をですね、
はい、
やってますんで、
はい、
ホームページからブログの方に飛びますので、
わかりました。
今日のことも書きます。
じゃあ前少女の加藤和孝さんがホームページ担当で、はい、でブログが土井恵心さんということですね、
は
い、
あとあのホームページ上でですね、はい、メールでですね、
はい、
あの講演またイベント出演、はい、いろいろ受け付けてますので、
はい、
どしどしお願いいたします、はい。
そしてイベント情報もこちらであの随時アップされるということですので、
はい、
またきっと今日の様子も載せてくださるんじゃないかなと思いますが、
はい、
はい、ぜひね皆さんあのこれからも頑張ってください、
はい、
本当に今あのブームではありますけど、ブームにとらわれずね、もうずっと活動してらっしゃって、これからもずっと活動していかれる、はい、ということですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のともみのハッピーリング、楽雲寺の佐々木健雄さん、純徳寺の伊藤治さん、随縁寺の土井恵心さん、そして明通寺の北条義信さんにお越しいただきました。ジープンダリーカの皆さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来ます。